新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の22日月曜日です。今日のニュースいきましょう。新華がトヨタから約85億円の資金調達。リップルがグローバルアライアンス、オープンペイメンツコーリションの結成とユニバーサルな送金 ID、ペイ ID を発表。ユニセフ、クリプトカレンシーファンドが開発途上国や新興国のテクノロジー企業8社、それぞれに125イーサを投資。シンガポールの中央銀行と通貨管理局が中国デジタル人民元の共同開発に向け模索段階化。バイナンスがビザカードでの暗号資産購入が180カ国に対応したことを発表。日本セキュリティートークン協会がオンラインセミナー、日本初の STO 案件のご紹介と今後の可能性についてを開催。
一つ目のニュースは、新華、旧お店ホールディングスがシリーズ C ラウンドでタイのサイアム商業銀行傘下の SGB10X、スパークスグループ株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、株式会社三井住友銀行、SMBC ベンチャーキャピタル株式会社、アイオイ日生同和損害保険株式会社及びその他投資家を引き受け先とした第三者割当増資により8000万ドル、日本円にすると約 85.8 億円の資金調達を完了したことを発表したというニュースです。調達した資金は新華が企業のデジタルトランスフォーメーションを支えるエンタープライズ向けソリューションの開発と導入、そしてアジア全域のキャッシュレス社会の促進のために投資をし、既存のフィンテック事業をさらに拡大していくために利用していくとのことです。具体的にはトヨタウォレットアプリの開発などを支援していくとのことです。さらに B2B 市場のニーズに応え、フィンテック業界全体の革新を促すような子会社を設立していくとのことです。新華代表取締役の長谷川淳氏は次のようにコメントをしております。今回の資金調達と新たなパートナーシップをご報告できることを大変嬉しく思っております。現在世界的に非常に困難な状況ですが、だからこそデジタル決済や企業の DX を推進するチャンスだとも感じております。世界中のより多くの人々が公平に利用することができるファイナンシャルサービスの基盤となるインフラ構築には、テクノロジーの発展とイノベーションが非常に重要です。今回調達した資金で、人、企業、社会をつなげるクオリティの高いプロダクトやサービスを提供するための開発を加速させてまいります。とコメントをしております。続いて SCB10X 代表取締役のアラク・スティボン氏のコメントです。今回の資金調達のラウンドで出資をし、新華のパートナーとなれることをとても嬉しく思います。戦略的パートナーシップの構築により、当社と新華の関係性はより強いものになっていくでしょう。我々は共にイノベーションや新たなサービスの開発を推進し、企業がデジタル化社会を生き抜くための DX をサポートすることができると信じています。とコメントしております。補足をします。進化は世界中の人々が公平に、そしてよりインタラクティブに利用することのできるファイナンシャルサービスをグローバルに提供するというビジョンとミッションを掲げております。2013年にタイでお店ホールディングスを創業し、日本でも大きく展開していて非常に稀有なスタートアップだと考えられます。新型コロナウイルスの影響で日本の EC サイト内における流通総額は 57.5% 増加、タイは前年比 30% 増加しております。このように消費者の消費プロセスはますますデジタル化していくと思われます。さらに消費プロセスはデジタル化した後にグローバル化すると思われます。その時に進化を含めブロックチェーンをベースにした決済システムを提供する企業の必要性が問われるのだと思います。
続いてのニュースいきます。アメリカ、リップル社がグローバルアライアンス、オープンペイメンツコーリションの結成と同アライアンスの最初の取り組みであるユニバーサルな送金 ID、ペイ ID を6月19日に発表しました。このオープンペイメンツコーリションでは、送金分野における独自規格やサイロ化した現状を打破すべく、デジタル決済の採用を加速させて、今日の世界中の送金方法を変革することを目指しているということです。そしてこのオープンペイメンツコーリションは、リップル社の指導によって結成がされており、創設メンバーには、ビットペイ、ブレイブ、フォビ、メルシーコープスなど40以上のグローバル企業と非営利団体が参加をしています。なお、日本からはリキッドグループ株式会社が同アライアンスに参加をしています。 またオープンペイメンツコーリションの結成と同時に発表された PayID はあらゆる送金ネットワークと通貨に対応し、グローバルな送受金プロセスをシンプルにするオープンソースかつ無償の送金 ID で、従来のクローズドな送金ネットワークを結合し、送金における最大の課題を解決する初のグローバル統一規格となっているということです。この PayID では銀行口座、銀行支店コード、クレジットカード番号などよりも認識しやすい ID を使用し、あらゆる送金ネットワークでの送受金を可能にするといいます。 PayID により利用するプロバイダーを問わず、家族や友人にメールを送るのと同じように簡単に送金が可能になるということです。そして PayID は大手金融機関、グローバルな非営利団体、配車アプリやネオバンクなど、あらゆる業種業界での利用を想定して開発がされているということです。またアメリカフィンセン金融犯罪捜査網の要件と、ファトフ金融活動作業部会の勧告の両方を満たすため、包括的なトラベルルールに準拠するソリューションも提供しているということでした。補足をします。アメリカリップル社の吉川恵美氏は自身のツイッターにて PayID について次のように説明をしています。 PayID とは送金のためのユニバーサル ID です。PayID は E メールにおいてユーザー@domain.com という標準化されたアドレスがあるように、送金の世界でもユーザードルドメイン .com といった標準のアドレスが必要という発想から誕生しました。これは価値のインターネットに向けた重要なステップです。現在銀行の口座番号、クレジットカードの番号、クリプトのアドレスなどはそれぞれのネットワーク固有の複雑なアドレスがありますが、それを標準化するレイヤーを PayID が提供します。これは完全にオープンソースの取り組みで、どの企業でも開発者でも活用ができますとツイートをしていました。なお記事にオープンペイメンツコーリションの創設メンバーについて全て記載をさせていただいておりますので、お時間ある方ご覧いただければと思います。
続いてのニュースは、ユニセフクリプトカレンシーファンドが開発途上国や新興国のテクノロジー企業8社それぞれに125イーサリアムを投資したことを発表したというニュースです。投資を受けた企業は世界のさまざまな課題を解決することを目的に、半年間でプロトタイプの開発、パイロット版開発、技術のスケールアップなどを行っていくとのことです。投資を受けた8社は、アフィンデータ、アヴァントラ、シリハ・イデアヌシス、OS シティ、スタ・トゥイグ、ソムレン、ユートピックです。ユニセフベンチャーズのシニアアドバイザーで共同リーダーを務めるクリス・ファビアン氏は次のようにコメントをしております。ユニセフはこの新しい世界のあらゆるツールを使って今日と明日の子どもたちを支援しなければなりません。これらの資金の送金、世界7カ国8社への送金には20分もかからず、20ドルもかかりませんでした。ほとんど瞬時に世界的な価値の移動、送金総額の 0.0009% 未満の手数料、そして寄付者と支援者のためのリアルタイムの透明性は私たちが楽しみにしているツールですとコメントしております。今回投資を受けた8社について記事で紹介しておりますのでご覧ください。続いてのニュースは、シンガポールの中央銀行と通貨管理局が中国が開発しているデジタル人民元の協力に向け模索段階中であると上海東方新聞が報道したというニュースです。シンガポール通貨管理局のラビ・メノン局長が第12回会合でスピーチを行ったことによって模索段階であることが明らかになりました。現段階ではシンガポールと中国人民銀行は様々な CBDC の開発シナリオを議論しているとのことです。ラビ・メノン局長は次のように会合で発言をしております。 CBDC を開発する理由は国によって異なりますが、シンガポールのデジタル通貨プロジェクトユビンの主な目的はセキュリティを確保しつつ、国境を越えた決済、決済コストと決済時間を短縮することですと発言をしております。さらにラビ・メノン局長は Facebook のリブラについてもコメントをしております。リブラは世界の中央銀行システムにとって大きな危惧も示しておりますが、素晴らしい柔軟性を持っています。そしてリブラチームは世界の規制当局と緊密に連携することを約束していると報じられています。だから私たちもリブラの価値を否定するのではなく、彼らともっと議論を重ねるべきでしょうとコメントしております。補足をします。シンガポール通貨庁は2016年後半からブロックチェーンを活用したインターバンク決済プロジェクトに取り組んできております。そしてプロジェクトユビンが2018年に正式に発表されました。このプロジェクトは証券の決済やその他の決済にブロックチェーンを活用することを模索するためのシンガポール国内の共同プロジェクトです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスが同取引所でのビザのクレジットカードまたはデビットカードを利用した暗号資産の購入が180カ国に対応したことを6月19日に発表しました。ビザカードにて購入を対応する通貨は BTC、イーサ、BNB、XRP、BUSD、USDT の6銘柄となっています。購入後は数秒でバイナンスアカウントへ着金がするということです。 またビザカードでの購入はバイナンスのウェブサイトとアプリともに対応が可能ということです。プレスリリースによると、ビザカードでの暗号資産購入は19日時点で欧州経済領域 EEA 諸国、イギリス、ロシア、ウクライナ、ラテンアメリカ、カリブ海地域、北アメリカで行うことができ、22日にはアジア太平洋地域、23日は中東とアフリカにて同サービスの対応を予定しているということです。ただし、オーストラリア、ベラルーシ、ブラジル、カナダ、コンゴ、クリミア、キューバ、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、アメリカ、ジンバブエでは対応を行っていないということです。補足をします。これまでバイナンスではビザカードでの暗号資産の購入対応を昨年12月に欧州経済領域 EEA 諸国31カ国の居住者向けに開始をしています。今年4月にはコロンビア、韓国、ケニア、カザフスタン、ペルーの5カ国を対応国として追加をしています。昨年12月以前にもバイナンスではサードパーティーによるクレジットカードでの仮想通貨の購入はできたものの、バイナンスは業者へ手数料を支払う必要がありました。直接バイナンスでカード決済での処理ができるようになったことで、コスト削減につながっていると言えます。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本セキュリティトークン協会 JSTA が7月3日15時から無料のオンラインセミナー、日本初の STO 案件のご紹介と今後の可能性について開催することを6月19日発表しました。このオンラインセミナーはブロックチェーン技術を活用した有価証券等の権利を交換する基盤の開発提供を行う株式会社ブーストリーの協力のもと行われるということです。このオンラインセミナーでは2020年3月に日本初の発行となったブロックチェーン社債に技術基盤 IDET を提供したブーストリーの取り組みや、この取り組みで試された STO ならではの商品設計についてや、有価証券でない権利の作成などの今後の STO の可能性についても話される予定ということです。当日は株式会社ブーストリーの代表取締役社長である佐々木俊則氏と、一般社団法人日本セキュリティトークン協会の代表理事である増田剛氏の2名が登壇する予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営もしております。公式ツイッターでは記事の追記など再度更新があった場合についても通知を行っておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。